今日の遥かなショーは初めてのゲストしかもお二人お迎えしております、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アリアさんとモモカさん、
はい、
なんか発音難しいですね。アリア、モモカ、アリアとモモカです、はい、っていう感じで、はいはい、まずちょっと、短く自己紹介していただきます。じゃあ、はい、アリアさんから。
はい、はい、アリアです。今今は一時帰国で今イリノイに来てるんですけど、普段は埼玉県で女子校で英語を教えています。
はい、まずアリアさんはどこ出身ですか？はい、
シカゴの郊外が、うん、出身で、
シカゴの郊外出身で、
生まれも育ちもここら辺の、まあ、ここら辺ではないですけど、ここ
アメリカ、
そうです、
シカゴ、
アメリカのシカゴの近くに、うん、
近くに、
はい、
じゃあイリノイ大学を、
はい、
で、勉強して、それから日本に今いらっしゃるということですね。でも、今は夏休みでちょっと実家に戻ってる、そんな感じでしょうか。
はい、就職してから初めて実家帰ってるんで。
そうなんだ、はい、いつ就職したんですか？
2年前なんで。
2年前で、
はい、2年ぶり実家帰ってるんです
。あ、そうか、すごい大事な時間ありがとうございます。
全然、
はい、じゃあももかさん、
はい、
自己紹介ちょっとお願いします。
は
い、
私はアリアの、今年の3月まで教え子で高校で英語を教わってて、はい、で私今回なんでここに来てるのかっていうと、そのずっと海外を一人旅するっていうのにすっごい憧れてたので、うん、でそのどの国に行こうかって考えた時に、そのアリアが今年の夏にシカゴに実家帰りするっていう風に
ちょうど
聞いたので、で、あとは私の親戚が本当に車で20分くらいの距離近くに住んでたので、でもうこれはもうチャンスだと思って、で最初の3日間は一人でシカゴ観光して、で次の3日間で親戚と一緒に回って、で今2日間、今2日目なんですけど、だから今日が
合流して、
はい、
ここで、
うん、
今一緒に回ってっていうか、
は
い、
じゃあももかさんは大学、高校をこの春卒業して、
はい、
でそれで今大学生、
はい、
1年生初めての夏休み、
はい、そうです。
ともう大学生になったから海外に脱出してみよう、
はい、
という、
はい、早速早速脱出です。
でアリアさんを利用して
会話して、はい、そうです、でも大いに利用させて いただきました、
そういう話ですね。
はい、
でリスナーの人はきっとね、今あれ、アリアさん普通に日本語喋ってるっていうのは、うん、不思議だなと思って、うん、アリアさんは、シカゴ出身の日本人とか持ってるかもしれませんので、
全然、うん、親が、まあ、強いて言うの、親がどっちもフィリピン人なんですけども、と、うん、でだいぶ、まあ、だいぶ前にまあ、アメリカに移住して、
うん、
2人ともで、まあ、イリノイで出会って、まあ、シカゴで出会って、で私が、まあ、シカゴ生まれ、
うん、
もう育ちもシカゴで、でもう単純に自分で日本に興味を持って、大学2年から日本語を勉強してる感じなんです。
じゃあ今何年、勉強を始めて何年なんですか？
もうそろそろ6年目、
それでもうそんな普通に、
まあ、
話せるんだ、すごいですね。アメリカで日本語を勉強するっていうのは大体大学からなんですか？高校とかにも授業あるんですか？
日本語は中学校の時も高校の時もなかったんですよ。その提供されてないので、うん、なので一応高校の時は、まあ、高校、まあ、アメリカの高校4年なので、
うん、
で高3、4はなんだろう、なんか第二言語を取らないといけなくなるっていう事情で中国語を始めたんですけど、うん、でその続きで大学入って、大学1年目は中国語を続けたんですけど、うん、その割になんかやっぱりこうなんかそこまで興味ないっていうか、そのなんか中国語を話せるようになりたいっていうなんか気持ちはその、
うん、
そこまでなかったんで、で昔から日本に興味あったので、あえて大学2年からここで提供されてるので、 日本語の勉強をし始めて、
うん、まずアメリカ高校は4年、
はい、
小学校が
小学校が6年 で中学校が2年 で高校が4年です、まあ、4年、はい、アメリカでは。
でいつから第二言語の勉強が始まるんですか。
高3でした。
あ、そうなん。じゃあ中学校の時しなくていいんだ。しなくていいって変ですけど。
あ、そう、それはなかったんです。あの、一応そういう選択はあるんですけど、あの必須ではないんで。
必須ではなかった、
はい。
じゃあどんな言語を選択できたら、中国語以外に。
中国語も、それがその私が始めた年がその初めて提供されることになったんで、その前はスペイン語とドイツ語とフランス語があの普通だったんです。それは多分どこに行ってもあのそういう授業があると思うんで。
でそれに中国語。
そうですね、う
ん、ももかさん、日本の場合は第二言語っていつからどうなんですか。第二言語は
あのその大学、進む大学によるんですけど、うん、あのやっぱりなんだろう、あの国際関係の大学とか、あとは言語系の大学とか、あとは観光とか、なんかこう世界、なんていうんだろう、海外に関わる、うん、あのなんていうの、科目、
あ、
専門を専門する、専門にするすると、うん、まあ、第二外国語を選択するっていう形になるので、全くなんていうんだろう。
そうね。でも他は何専門？
私はあの今スペイン語を勉強してて、
そっか。私今ね、第二言語って言って、で、アリアさんの第二言語っていう意味は、
そっか。私の第二言語は英語か。
英語以外っていう意味ね。多分ね。で、ももかさんの第二言語っていうのは日本語やって英語は当たり前、うん、それプラス第二の外国語っていう意味ですね。
ああ、
そっか、面白いね。それ自体が面白いですよね。
なんかに引っかかった感じが、うん、
ね、だからももかさんが日本語以外の勉強を、
はい、
こちらでいう、こう2つ目の言語の勉強を始めたのは、うん、
はい、多分小学校の高学年、うん、5、6年生くらいの時に、
小学校か、
うん、一応なんかその英語に触れようみたいな感じで、うん、別に勉強っていう感じではなくて、そのハローとかハワイユーとか、そういうなんかみんなで遊び、レクを交えながらちょっとこう週に1回くらい英語触れる時間があって、うん、で中学校からそのアルファベットの書き方とかそこから始めて、で高校3年間とっていう感じですね。
そっか、そんな感じか、
うんうん、なんかアリアさんしたらどうして、じゃあ日本の中高のはあんまり英語喋れないのと思っていそうな気がする。
でも思ってはいないっていうか、うん、あのやっぱり日本では英語が必須科目なので、うん、なんかそこでだいぶ変わってくると思いますし、うん、なんか日本語はもう普通に自分で興味あってなんか勉強することにしたので、うん、まあなんていう、やる気でだいぶ変わるっていう、
うん、その点私もこちらに来てすごく印象的だなって思うのは、はい、イリノイ大学で日本語勉強している、
はい、
そのこちらの学生さんとよく話したり、
はい、
あの遥かなショーにも来てもらうんだけど、
はい、
みんな話すのがすごく嬉しいそうなんですよ ね、 でだから上手に話そうじゃなくて話したいことがあって、で日本がいろんな理由があるんだけど好き で、
うんうん、
でそれでそれに近づきたいみたいな、
う
ん、
そうですね、
でそれを誰かと話したい、
そうですね、うん、
そういうこうモチベーションがすごく高くて、
はい、
だからそのコミュニケーションのための言語を学んでるっていうことがすごく、その遥かな話を始めた時に印象的だったんですね、
はいはいはい、
その点アリアさんどうですか。
そのあんま自分もそんな感じで、うん、一応まあ日本語の勉強をちゃんと始めたのが大学だったんですけど、うん、一応小学校の時も私、まあ、日本に触れようみたいな週1ぐらいのなんかなんていうレッスンがあって、日本語のなんか
学校で、
あの小学校でなんか近所の日本人のおじさんがあの学校に来て、でなんか、まあ、日本語の授業だっていうなんか名前だったんですけど、一応日本の まあ、なんかいろいろ紹介するみたいな時間だったんで、あのなんかジブリの映画見せてくれたり、うん、なんか日本の縁はなんかこんな感じだよっていうなんか講座見せてくれたりして、うん、でそこで、うん、興味を持つようになって、
うん、あその日本アメリカで日本語を学んで、あるいはイリノイ大学で日本語を学んでいる人
は、
はい、アリアさんそのジャパニーズコンバセーションテーブル、
はいは
い、というクラブというかサークルにも入っていたって前お伺いしたけれど、
はい、
そこに集まってくる人たちってどういうふうに日本に関心を持ち始めたりしてるんだろう。
あでもみんな結構それぞれなんで、うん、あでもやっぱりアニメが多いです。アニメなど漫画、
うん、
あのそういうのになんかもともと好きでやっぱりその日本語に興味、
うん、
なんか日本語勉強したいってなる人が
多い、
うん、多いです。それが多分一番多いと思います、
うん、アニメってどこで子供の時とか接するんですか、見るんですか、テレビ、
テレビだと、うん、あのすごい人気なのはこっちでも流れてるんで、なんかセーラームーンとかポケモンとかドラゴンボールとかそういうのは普通にここでもやってるんで、
吹き替えで、
そうですね、はい、吹き替えで普通のあのテレビでやってるので、
で大人になったら自分でネットでいろいろ見たり、
ネットが多いです。今は
オンラインで音楽を聞いたりとか、はい、大学生日本のどんなことに関心があったりするのかな、大学生ぐらいになると。
大学生、あでも大学でもなんかこの、ま、このすごいアニメをしてるみたいになっちゃうんですけど、うん、ここでもアニメのなんかこの日本語会話のサークルがあるんですけど、
うん、
それ以外にももう日本のアニメのクラブもあるんですよ、
うん、
クラブもあって、で今はちょっとなくなったとは思うんですけど、日本語、日本文化のクラブもあって、でもう完全に別で、うん、そういう興味それぞれあるんで、
あ面白いです ね。そんなこう日本にアメリカで関心を持って熱中している人が、
うんう
ん、いろんな分野に結構熱くいるっていう、
うん、ここの大学は特にそのあの日本館ジャパンハウスっていうなんか場所もありますし、佐渡の授業だってあるんで、結構あの日本の文化に触れる機会が割とたくさんあるんで、ここの大学は。
一方でアニメとかそのポップカルチャー、
そうですね、
一方でジャパンハウスではお茶とかそう、ね、けばなとかもあったりするし、はい、お習字も習えるし、
はい、
祭りもあるし、そういうのでこう関心を自分の関心を広げることができる。
で、ね、
でも春谷さんは日本にもあの大学生の頃行かれて、ポンラン大学に行かれて、
そうですね、1年、うん、丸々1年ぐらい、あの丸ごと1年ぐらい、あの江南大学に留学させていただいて、
うん、
はい、
あのどうでしたか、その桃花さんが今海外にすごい興味があって、
はい、
行くもの見るもの見るもの聞くもの全部面白いみたいな、
あそういう、もう私も初めはそんな感じだったんですけどもう自動販売機だってもうすごいテンションがあるっていう、
なんか自動販売機テンション
があるの、なんかいっぱい置いてあるし、なんかいろんなもの売ってるし、なんかここはもうなんていう、なんか炭酸系のなんかコーラみたいなものがもうほとんど で、
うん、
で水かコーラぐらいな、なんか、
あそうか、日本だとお茶でも種類が多いし、そうお茶
とかもうミルクティーとかも
いろいろそんな、
そうですね、でしかもなんかあったかいものを売ってるっていうのも、もうそんな素晴らしいことが、
なるほど、
そうそうそう、
やたらにありますね、確かに、はい、自販機は、あそういうところからえすごいなとか思ったり、
あそれがすごい不思議に思いました。あとなんだろう、 ゲームセンターとかアプリクラとか、なんかそういう、そう最初のあの実はプログラム2つやらせていただいて、うん、あのサマーインジャパンの1つとイヤーインジャパンを1つやってて、うん、でサマーインジャパンが最初で、でその6週間であのまあ 初めて日本を回ってみて、で普通に街歩くだけでも楽しいっていう、うん、感じだったので、なんだろう、なんかプリクラ撮ったり、もうゲーセン入ったり、
うん、
もう全てが、なんか飲み物の種類がこんなにあるっていう
じゃあ日本で他にかコミュニケーションとか困ったこととか、うん、面白かったこととか、こっちで思ってたと違ったこととかありますか？
まあでも正直は、あの大学の専門が東アジア研究で、元から日本の勉強をしてたので、
うん、
正直留学して驚くことはそこまでなかった
んですよね。あ、そうなんですね。
あのもうなんか日本の社会がどんな感じかはだいぶ勉強してきたんで、
うん、
っていうのもあって、なのでなんか気づく、そこまで印象に残ることは大した、うんうん、大してなかってなくて、なんだろう、なんかゴミ箱が少ないっていうのはすごい思ったんですけど、
ゴミ箱少ない、
外に、外の、
そう、なんか
道路に置いてあるゴミ箱、
このなんですよね、あの、
うん、
自分のゴミを持って帰るっていうのはなんかそれも不思議で、
うん、
なんていうか、このアメリカだと結構どこにでも
大きいゴミ箱が置いてあって、
うん、
すごい私がびっくりしたのは、その飲みかけのジュースとかを、なんかこう日本だったらその飲み残しをこうジャバーってやって、
うん、
でプラと紙で分けてポイって捨てますけど、うん、あのこっち普通にその飲み物入ったまんまでゴミ箱に
ボンって、そのままポンって
確かに捨てたりとか、うん、そういうなんかそこも私も確かにびっくりしました、
うんうん、ゴミって私がこっちで びっくりしたのは、ゴミの収集、
はい、
日本だとゴミの日ってあるじゃないですか、
うん、
で行政があの集めるのが当たり前だと思ってるじゃないですか、
はい、
アーバンなシャンペーンもそうじゃないんですよね、全部個人がゴミをそれぞれの会社にいらして集めてもらう、だからその私だったら京都に住んでるから、うん、京都の行政がこうどこの地域は何曜日とかって、
はいはいはい、
あれを全部住んでる人が自分でお金払ってゴミを集めてもらうっていうのは、
確かに
日本
の、それ払わないとあかんわ、ほんまや、忘れとった
え、どういうこと？
あのなんかここに住んでると、特にあの大学で一人暮らししてた時は、
うん、
なんか家賃払ったりで、なんか水、なんか水払ったり、
うん、
なんか電気払ったりするじゃん、
うん、
でなんかゴミも払わないといけないんよ、うん、でそのゴミなんかもうなんか出す時はそのなんかなんていう、拾ってきてもらう、
あ
っていう、なんかそういうなんていうサービス
を買うんだよね。
そう、
うん、
なるほど、
払わないとわかんよ、うん、そんな、
うん、
確かに、あでもなんか決して高くはないけど、
まあ、
なんか月2ドルとか24ドルとかだったんですけど、はい、確かに、
うんうん、
あでもそれはよくなんか日本に住んでる外国人の知り合いからよくなんか聞く話ですけど、このなんかゴミ出すのがすごい難しいっていう、うん、なんかこの日がこういうゴミを出さないといけないって、うん、そういう、なんかこっちでそういう感覚全くなくて、もう全部が一緒でパンって捨てるっていう、
うん、
で私もちょうど一昨日親戚に同じ話して、
うん、
でその親戚もずっとシカゴに住んでるので、日本全然日本語もあんまり喋れない、ほとんど喋れないんですけど、でそのゴミの集め方の話をして、でその曜日で分かれててって話して、すっごいびっくりしてましたね、
うん、ああ、
確かに、
うん。